この指とまれ。
孤独、仲間や味方のないこと、一人ぼっち。
よし、今日はここまでにする。それから昼休みにクラス委員会をするから、委員は必ず出席するように。
やっと昼休みか。午後の授業だるいな。おい高橋、吹けないか。いつもの査点で暇つぶそうぜ。
だけどお前委員会出なくていいのかよ。バレるとクラス委員って山田がうるせえぞ。
いいよあんなの仕方で。俺がこの前休んだ時勝手に委員にしやがって。だから出る義務なし。
ちょっとお前たち待てよ。
なんで藤田聞いてたのかよ。
聞いてたのかじゃないだろ。授業中の喫茶店は禁じられてるんだ。それにお前クラス委員だろ。ちゃんと出席しろよ。それが義務なんだから。
誰が出ますか。あんなつまらぬものに顔出すぐらいなら一人でゴルゴルするはよっぽど楽しいね。
おいつまで構ってんだよ。行くなら早く行こうぜ。よっ、クラス委員人選を間違えたようだね。
ちょっと待てよ。
ここは青春高校の2年 C 組。お聞きの通り、高橋くんと学校を休んだ時にクラス委員にさせられたという足立くんはクラス切っての悪友で、この二人には担任の山田先生をはじめ同じクラス委員の藤田君も手を焼いていました。
おい B 組の岩坂たちも来てんぜ。
なんだお前たちも来たのかよ。俺たち政権の専攻休みでよ、今後授業カットになったんだ。
へえ、それにしても俺たちのクラスの連中と来たら勉強ばかりしやがってムカつくぜ。
その連中はよ、きっと勉強が友人じゃねえの。ちょっと普通じゃねえよな。
さて、そろそろ行くか。おい足立、お前持ちだぜ。お前が誘ったんだからな。
ああ、まあしゃあないな。
おい、あれ高橋のクラスの山田じゃねえか。
あれなんであいつはここにいんだよ。そういえば藤田のやつ、さてはちっくり言えやがったな。よ、裏口の方から出ようぜ。
だけどよ、今足立レジ行ってんだぜ。
バカ、あんなのほっとけよ。全員見つかるのと3人で逃げるのどっちが得か考えてみろよ。
そうな足立くん、案の定次の日。
おい足立、学年会でお前の処分が決まった。
お前の処分って俺だけなぜ処分を受けなきゃならんんですか。他の3名はどうなってんですか。高橋や岩坂や、なぜ俺だけ。
私が行った時お前しかいなかったし、彼らお前のことなんか知らんと言ってるじゃないか。とにかく1週間の停学だ。家にじっとしてろよ。
そんなの一方的だ。俺の話も聞いてくれよ。え、先生、先生。
うるさい、ダメと言ったらダメだ。
ちくしょう、あいつら自分のことだけしか考えないで友達を売るような真似しやがって。
彼は大きなショックを受けました。
ただいま。
おじ、ちょっとこっち行きなさい。
なんだおじさん、でかい声出して。何すんだよいきなり。ひどいじゃないか。
ひどいもクソもあるか。なんで歌ったか考えてみろ。今学校から電話があった。人の顔に泥を塗るようなことをなんかして。
俺だけ悪いんじゃないんだよ。一緒に行った奴らが。
うるさい。親戚をたらい回しにされているお前を引き取ったのはどこの誰なんだ。少しはありがたく思ったことがあるのか。毎月十分金をやってるというのに、なんでそういつも問題を起こすんだ。恩を仇で返すっていうことはこのことだ。
それじゃまるでおじさんは俺をいやいや引き取ったみたいじゃないか。いくらなんでもあんまりだぜ。引き取ったら金だけ与えたらいいっていうのかよ。
生意気なこと言うな。お前なんか引き取らなきゃよかった。今すぐ出て行っても構わないぞ。
誰がこんな家にいるもんか。言われなくたって今すぐ出て行ってやら。
彼は交通事故で両親を失ってからこのおじさんに引き取られていたのです。しかし 物質的には不自由はなくても、彼の心は家庭的な愛情にいつも飢えていました。その満たされない思いを求めて付き合っていた友人にも裏切られ、叔父には冷たくあしらわれて、彼の心は今寒々とした孤独の中に沈み込んでいました。
畜生、なぜ俺だけいつもこうなんだ。他の連中は友人だっているし、ちゃんとお父さんやお母さんだっている。なぜ俺だけ一人ぼっちなんだ。なぜだ。父さん、母さん、なぜ俺を置いて死んじまったんだよ。なぜなんだよ。
一方、彼がこんなに苦しんでいるのも知らず、高橋君たちは、
おい、足立のやつ一週間停学になったらしいぜ。
構うことねえよ、ほっとけ。出てきたらちょっと謝っときゃいいんだよ。
おい高橋、足立どうした。今日も委員会なんだけどさ。
よく言うぜ、お前がやったくせによ。
なんだよそれ、何のことだよ。俺がやったって。
お前がチクったんだろ。
俺がチクった、バカなこと言うな。ただあの日山田先生がどこに行ったかって聞いたから、いつものとこじゃないかって。ただそれだけだよ。
そんなに焦るなよ。まあ俺に関係ねえけどな。でもお前の一言で足立が停学になったのは事実だぜ。
お前の一言で。その言葉は彼の胸に突き刺さりました。彼はクリスチャンだったのです。何気なく言った自分の言葉で足立くんがそんなことになってしまったと思うと、胸がキリキリ痛みました。どうしたらいいのか神様に祈りつつ悩んでいるうちに一週間が経ちました。その日、足立くんが一人残って友達から借りた休んだ分のノートを写していると、
あれ足立、まだ残ってたのか。ちょうどいいや。実はお前に話しておきたいことがあるんだ。
話ってなんだ。
実は山田先生があの査定に行ったのは俺が告げ口したからなんだよ。
なんだって。
ごめん、本当にすまなかった。だけど足立、お前を定額にしたくってやったわけじゃないんだ。
もういいよ。俺が定額で一番頭にしたのは高橋のことだよ。散々今まで友達だらしときながら自分たちが危なくなるとあの通りだ。それに俺が毎日どんな生活をしてるか知ってるかい。両親を亡くしてからずっとおじさんのところで邪魔者扱いされているんだぜ。お前が羨ましいよ。家庭もあるし友達もいるし。でもこれから一人でやるんだ。もう誰も信用できない。どうせ人間は一人なんだからな。
それでお前は平気なのか。本当に一人で平気なのか。誰も味方してくれる人間や仲間がいなくても本当に平気か。実はな、あたち、俺はクリスチャンなんだよ。毎週日曜日に教会行ってるんだ。あたち、お前ももしよかったら来てみないか。
教会だって。なんだそれ。一体俺が教会なんかに行って何するんだよ。お前の乳首で俺が失望してるからその罪滅ぼしでそんなことを言ってるんだろう。
違うよ。もちろん俺は本当にお前に悪いことしたと思って神様に祈ってきたんだ。でも俺が君に教会に来てほしいって思ったのは今のお前の話を聞いたからなんだよ。実は俺自身も孤独に悩んで中3の時自殺まで図ったんだ。
え、お前が。
信用できないだろ。でもその時の苦しみの中で俺はイエス様を信じて本当に変えられたんだよ。イエス様は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃってるんだ。アサチ、お前は決して一人じゃないんだぞ。
世の終わりまであなた方と共にいるか。
アサチ君はその言葉を何度も心の中で噛みしめていました。